もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
63歳になります。
63歳。
はい。
結婚してます？
いや、独身です。
独身ですか。離婚して独身、それともずっと独身ですか？
ずっと独身です。
ずっと独身。はい、わかりました。
はい。
で、どんな相談ですか？
11年前にですね、
うん、
うちの次男が刑務所に入りまして、2年後に出所するんですよ。
次男というのは、
はい。
何歳ですか？
73歳になります。
73歳。で、はい、次男は結婚してるんですか？
いえ、してません。
あ、そうですか。次男も独身で、今刑務所にいるという。はい。
はい、そうです。
はい。
それで出所したときに家に戻ってこられると、
はい、
まあ困るし、会いたくもないので、
ええ、
そういうふうになんかする方法っていうか、
あ、
そういったことってできるのかな。
家に戻ってこられると困ると、だから家に戻ってこない方法はなんかないですかっていう。
そうですね、はい。
それで当然73歳ですけれども、
はい、
家に戻ってくる可能性っていうのは強いんですか？
強いですね。俺が今住んでるとこは昔からの実家になるんですけども、
はい、
兄弟はみんな出てて、
はい、
結局俺が相続して住んでるって形なんですけども、
あ、
刑務所に入る前もずっと兄は家にいましたので。
そうすると、あなたはこの今刑務所にいる兄とかなり長く一緒に生活してるわけですね。
はいはい、ええ、家には一緒にいました。
小さい頃からずっと一緒なんですか？
俺が小さい頃は中卒で、兄は外へ出て行って仕事してましたんで、
ええ、
俺がちょっと大きくなってから家に戻ってきて、それからずっと家にいるっていう形です。
刑務所といっても、何で刑務所に行ったのかよく知りませんけれども、
はい、
かなり何か、
うちのおふくろが死んだ時にうちの長男が相続したんですけれども、
はい、長男は今はどうしてるんですか？
うちの次男が結局殺害っていう形なんですよ。
あ、長男を。
はい。その頃は長男と次男と私と3人で家にいるんですけども、うん、
でその頃は仲は良かったんですか、3人は。
いや、俺と長男はまあまあだったんですけど、
うん、
次男は仕事も何もしないで、ただずっとうろうろしてるんで、はい、全く良くないです。
ああ、そうすると、あなたとすると、この次男があなたと一緒に生活を始めるということは、非常に気持ちが重たいんですね。
無理ですね、もう。喧嘩になるっていうか、
喧嘩になるっつっても大変怖いね。だって長男を殺害してるってことになると、
はい、逆恨み的なのもあると思うし、小さい時から全然あまり良くなかったっていうか、
小さい頃からいろいろ問題は起こしていたわけね。
そうですね、
うん、
だから兄弟からも誰からももう好かれてないし、
ああ。兄弟がみんないろいろ問題を起こしてるっていうことよりも、
はいはい、
この刑務所にいる次男がいろいろ兄弟の中で問題を起こしてるっていうことだったわけですね。
そうです、はい。
それで今日のあなたの相談っていうのは、
はい、
この次男が戻ってくるのをどうやったら、
うん、戻ってこないようにしてほしいし、
うん、
もし戻ってきたとしても、
うん、
家には入ってほしくないんですけど。
大変難しい問題ですよね。だって人間の個人的な行動の自由っていうのは基本的な権利ですから、困るからっていう形で止める方法、大変難しい問題だと思うんですけども、
はい、
今日はスタジオにですね、
はい、
弁護士の中川淳先生がいらしているので、
はい、
伺ってみたいと思います。
はい。
こんにちは、中川です。
あ、すいません、よろしくお願いします。はい、
ちょっと最初にお聞きしたいのは、はい、今のお住まいが、ご実家に住んでいらして、 それについて相続でっていうふうにおっしゃったですよね。
はい、はい、
お母さん亡くなった後お父さん存命だったわけですか。
親父の方がもう先に死んで亡くなってて、
はいはいはい、
その後おふくろが一人残ってたんですけど、おふくろと私ずっと一緒に住んでたんですけど、
あ、そうすると長男の方が一旦相続されて、
はい、
その後あなたが相続した形になってるわけですか。
そうです、はい。
あ、だから今のお住まいはあなた名義なんですね。
そうです、はい。
で、当然のことを聞いて申し訳ないんだけど、この11年間服役されてる間、はい、あなたの方で例えば面会したりとか、あの手紙のやり取りっていうのはもう当然ないでしょうね。
そうです、刑務所に入る前に、
うん、
まあ、着替えの下着関係を持っていっただけです。それ以降は、うん、検察の方から半年に1回、
うん、
状況が通知されるっていう形です。
うーん、さて出所した後ね、
はい、
問題の兄さんが訪ねてきた時に、
うん、
訪ねてくることを阻止する方法って物理的にないんですよね。
うん、
だから
ですよ、ね、
来た時にあなたの方で兄貴悪いけどもちょっと一緒に住めないよとね、
うん、
住まわせるわけにいかんからと、
うん、
いう話をするしかないし、ただその兄さんもおそらく行き場がないという問題もあるでしょうね、
うん、
はい。でね、出所後のその行き場のない人のためのその一定の施設みたいのは当然あり得るわけでね、
はい、
だからその辺のところちょっともうこれぶっちゃけ相談するしかないから、所轄ね、近くの、
はい、
警察にね、
はい、
要するにただ兄貴に来るなっつっても、じゃあ俺はどこ住めばいいんだよってね、
はい、
みたいな話になった時に、
はい、
代わりの場所ぐらいは、
はい、
まあ一時的な施設でしかないけどもね、
うん、
その行き場のない出所者のため の、うん、あの施設的なものは確かあったはずなんですよね。だからそういうものを近場のところなりなんなりでも、ちょっと所轄と相談して、
警察でいいわけですか。
いや、警察しかちょっと相談する場所ないじゃん、
うん、
管轄的に言えば全然違うけども相談乗ってもらうと、
はい、はいはい。
で、そういう類の話で一番知見があり得るのは警察でしかないもんだから。
あ、うん、2,3 年前に警察行ってきたんですよ、
うんうんうんうん、
こういった事情で兄貴が帰ってくる可能性が強いので、
はいはいはいはいはい、
そしたら相続する権利があるんじゃないのって、もしそうだったら帰ってきてもそれはどうしようもないようなこと言って、その後は調べたら相続権はないっていうことが分かったんですけど、次男には。
いや、相続はもう終わったんでしょ、長男から。
そうです、その時は次男は刑務所に入ってたので次男抜きでやったんですけど。
次男抜きでやれたの。
うん、結局そういった事件があったということで相続権がなくなったみたいなんですよ。
はいはいはいはい。相続人自身は殺めてるからね、結核自由だということでね。
それ警察そこちょっとわからなかったみたいで、はいはいはい、まあそれからは言ってないんですけれども。
いや、だからそこで相続自体は確定できてるわけでしょ、
うん、そうですね、うん、はい。
だから今私が申し上げたのは、うん、
はい、
そうではなくて彼が身を寄せられる出所後の一定の保護施設みたいな、はい、保護っていうと変な言い方になるけど、はい、うんうん、そういうところを一応知識として持っていて、
はい、
その兄貴にアナウンスできるぐらいのことはやっぱりやっとかないと、
うん、
俺はどこ行きゃいいんだみたいな話になった時に、
うん、
あなたとしては把握しとかないとちょっと塩梅悪いじゃん。
はいはい、わかります
ね。え、
はいはい。
あとはもうそこは説得しかないよね。
そこは分かりました。
うん、
それと、
うん、
もしその強引に家に入ってくるとか、
うん、
そういったことがあった時に、警察の方にそれは通報して対処してもらうことはできます、う
ん、いや、それは何も権利がなくて、たとえ兄弟であっても、うん、無理やり入ってきたら、うん、赤の他人が入ってくるのと同じレベルの話ではあるのですよ。だから逆にそこで110番どうこうやっても困るんで、そういう意味では逆にその所轄の人とちょっと仲良くなっといて、万が一そういう事態になったら 連絡するから駆けつけてくれるみたいなことは、
はい、
やっとくっていうのが知恵の問題としてね、
はい、
思ってた方がいいかもしれないね。相談相手を作っておくってことですよ。
はい、わかりました。
それぐらいしかないよねっていうのは、はい、ケーキを完全に終えて、それで本来の意味での出所をしてきたら、そこで服役期間は終わってるわけだから、
はい、
そうすると一応その刑を満了した時点でフリーですよね。
はい、
うん、
うん、そこは警察の方からも言われました。
そうなんですよ。
仮釈であればなんか
まだね、そう、仮釈の取り消しで叩き込むよとかっていうこともあり得るけども、だからね、相談相手っちゃ語弊があるんだけども、近くのその所轄等の刑事さんと、本当にこういうこと起こったら本当に困るんで、まあこういういきさつもあるんでっていうんで、仲良くなって、相談相手になっといてもらうということは、こういう状況だと必要なことかもしれませんよね。はい、これがね、もしお兄さんが全然別の場所でも行って、
うん、
落ち着いて、うん、それで帰るところがあって、それでも押しかけてくるっていうんなら、そこで弁護士に頼んどいてっていうガードの仕方もあるんだけど、それ以前の段階だからね、はい、いいですか。
はい、はいはい、ありがとうございます。
はい、加藤先生に代わります。
はい、
中川先生のやれる通り、施設のようなところがあることを理解して、
はい、
警察に相談するってことしかないでしょうね。もう一つはね、これは綺麗事かもしれないけれども、73歳ですよね、
はい、
俺たちの人生どうしてこんな風になっちゃったんだろうねと、うん、こういう話ができれば別なんですけれどもね。
いや
そうしたら、なんかいい分はあるかもしれないけどね、誰にも言えなかったようなことを、もしかしたらこの長男が心の中にあるかもしれないわけですよ。
はい、
実は俺はこう思ってたんだと、こんなことがあったんだと、はい、誰にも言えないこと、そういうことをポロッと本音を漏らすことがあれば、状況はちょっと変わってくるかもしれないですよね。
わかるような気がする。はい、
人間は本当のことは誰にも言えないけれども、そういうことをポロッと言うとすごく楽になるんですよ、
はい、
気持ちが、
はい、
そこで人が変わると、うん、今まではとにかく犯罪人というカテゴリーでしか周りは見てなかったけれども、この弟は一人の人間として自分を見てるのかなと、もし思ってってくれたとすれば、ちらっと変わる可能性はあるんですよ。死ぬ前に本当のことをちょっと言いたかったっていうのことはあるわけですよ。
はい、
次男も生きてきた今までの人生を、本当はこういうことだったんだっていう本音を漏らすことがあれば変わる可能性は 100% ないとは言えないですけどね。
はい、
よろしいでしょうか。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございます。はい、
誰にも言えないことをポロッと人に言えたときに人間は変わります。